ペテロの手紙第1、2章18節から25節。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実はそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも言い出されませんでした。罵られても罵り返せず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。今日は浜田先生から、苦手な上司のもとで働くにはと題してメッセージを取り付けていただきます。
皆さんこんにちは。ちょっと遠い感じがします、浜名と言います。チョンブリーから来ました。だいたい半年に1回ぐらいこの教会でですね、メッセージをさせていただいています。で、私の弱点というのは顔と名前を覚えるのが非常に苦手なので、何回かってても何回も名前を聞いたり申し訳ありませんが、今もう半年以上この教会に来ておられる方はどれぐらいですか？分かりました。私はここの牧師先生の、渡辺先生と親しくさせていただいてるんですけども、意外とね、性格は結構全く反対なんですね。で、渡辺先生結構きちっとされた方で、話とかしていると、あ、そうなんだとかものすごく気づかされることがありますね。ですごいなんか、で、日本人らしさというか、こう失わない感じできちっとさせてるんですね。で、私この間去年2月に今年2月か日本にちょっと帰ったんですね。で、出身が大阪なので、大阪駅のヨドバシカメラっていう電気屋さんがあるんですけど、そこでね、ずっとパソコンコーナー見てたんですよ。すると、なんか店員さんがね、来てて、中国語で、だから中国語できる店員が私に話しかけてきて、どうやらなんか中国から来た旅行者だと思われたみたいで、なんで中国人に思われたのか、なぜか日本人らしくなくなってきたのかなとか思ったんですけども、今日はこういうふうにしてですね、くれたことを感謝します。で、今日はペテロの手紙を共に見ていきたいと思います。で、今日のところはちょうど、2章のところから始まっていきます。そういうわけですので、2章の本題に入ります前に、この第一ペテロっていうのがどういうふうなテーマなのかっていうのを少し見てから2章に入っていきたいと思います。で、2章の1節の初めの方に、この書いたペテロはこういうふうな文章から始めています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは あなた方のために天に蓄えられているのです。
この文章からペテロの手紙を書き始めているんです。
まとめると、私たちは新しくなってこう望む
大きなものを持ってるんだっていうところから始めているんですね。
でももう少し言わすと、6節にはこういうふうに続きます。あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、点々。だから私たちは大きな望み、下を持ってるんだけども、今この地上を歩んでいくときには、悲しいこと、辛いことがあるんだということも述べています。じゃあ私たちはどうしていったらいいんでしょうか。それを彼はこう言ってますね。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、キリストイエスのイエスキリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。私たちは希望を持っています。でも毎日の生活は難しいこと、辛いことがある。どうしたらいいのか。正しくいきましょう。清くいきましょう。で、じゃあどういうことが正しく生きることなんだろうか、どういうことが聖なる生き方なんだろうか、それを実際にいろんなグループに向けて書いてるんですね。2章の真ん中ぐらいでは、異邦人の中で、すなわち神様を知らない人たちの中で、どうやって私たちは正しく生きることができるんだろうか。で、その次に今日のところで、職場ですね、働く環境の中にあって、どうやって正しく生きるんだろうか。そして3章に入ると、家庭の中でどうやって私たちは正しく生きれるのか。3章の後半は、教会の中でどうやって私たちは正しく生きることができるのかっていう、それぞれのグループ、シチュエーションごとに説明していってくれています。で、今日の箇所は先ほど読んでいただきましたけれども、しもべたちよというふうなところから始まっています。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけではなく、横暴な主人に対しても従いなさいというふうに始まっています。ここでは、しもべたちというグループに対して説明していますね。で、しもべってどういう人たちだったんでしょうか。新教学聖書を見ると、召使いたちっていうふうに訳してありますね。で、英語なる聖書だと、奴隷たちとも訳されています。だから、当時のしもべ、召使いってのはどういう階層でどういうことをしていたのか、いろんな説があるんですが、聖書学者たちの意見を総合しますと、当時のしもべに対する一番近い現在のグループは何かというと、働いている人、一般の労働者だというふうに言われています。だからこの2章の18節は今風にこう書き換えるとこう言えるんですね。サラリーマンよ、尊敬の心を込めて上司に従いなさい。理解のある上司だけでなく、たとえそれが偏屈な上司やパワハラまがいな上司でも従いなさいっていう、こういうことを聖書は教えています。で、これを聞くとなんかね、なんかこれ言い過ぎじゃないかと思う人もいると思うんです。一つはそんなことを、教会に言われたくないと思う人もあると思うんですね。教会では、祈りなさいとか、聖書を見なさい、愛しなさい、それは教会で語られることだけども、私が会社に行って、この上司の言うことをね、こうだから尊敬しながら働くとかね、そんなのは自分のこの考えでやっていいこと、自分の経験で決めることだっていうのを考える方も多いと思います。でも、ここに聖書で書いてあるっていうことは、イエス様に従うっていうことは、教会の中だけではない。生活の全ての場所で、イエス様に従う。そんな流れとして、人を愛すること、聖書を読むこと、そしてその中で、上司に従っていくこと、それも信仰の流れだというふうに聖書を教えています。これ、あるいはこういう感じの人がいるんですね。こういう上司に従いなさい、主人に従いなさいというと、どうしてそんなひどいことが言えるんですか。私は本当に今、ひどい上司のもとで働いて、とんでもない扱いをしてるんですよ。私の気持ちも知らないで、 そんな簡単なことをなぜあなたは言えるんでしょうか。そういうふうに考えられる方もいるかもしれません。で、実際にこのペテロを書いた時代、しもべたちっていうのは奴隷の状態の人も多くいました。だからですね、本当に主人横暴なことをしても許されました。お茶を持ってこい、ローマにお茶があったかどうか知りませんけど、お茶を持って、はい、早く忍びが持っていきますね。一口飲んでぬるい、バーンって叩いても大丈夫ですね。で、だから忍びがね、すいませんでしたって今度ね入れ直したら、熱すぎる、バーン叩いてもいい。そういうことが許される。そんなね、主人にどうして尊敬の心を込めて言えるんでしょうか。まあ、そう思うこともあるかと思います。で、今日の御言葉からまず一つ目の今日のポイントを見たいと思うんですね。一つ目のポイントは、生活のあらゆる面で私たちとイエス様に従うように召されているということ。生活のあらゆる面でイエス様に従う、習うですね、習うっていうこと。それは苦しみを受けることになろうとも私たちを全行いましょうということが進められています。19節、20節、21節、こういうふうに続いています。人がもし、どんな苦しみを受けながらも、神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて、苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。こういうふうに書いてあります。で、ここではこの21節のところですね、あなた方が召されたのはって書いてあります。召されるっていうのは神様が呼んでくださる。どういうことかというと、神様が私たちが神様を信じるようにと呼んでくださる。私たちの中で自分で神様を信じたっていうふうに思うことがあるんですけども、それは一つの面であって、聖書は神様が私たちを選んで信じるように呼んでくださったと書いてあるんですね。で、その呼んでくださった結果、理由の一つが、私たちが苦しみを受けながらも善を行うことになる。だから救われるっていうことは、私たちが善を行っていくっていうことを求められているんですね。で、まあ、善というのは正しいことを行うことです。まあ、部下が上司に従うのは正しいことといえば正しいことですね。で、手を抜く部下は悪い部下だと言われます。でもここでのポイントというのは善を行うところですから、何でもかんでも上司に従うことがいいことだとは言ってないですよね。もし不正をすることを命じられたら、まあ、上司の命令だからそれをするのかというと、善を行うことが強調されていますから、神様の前に祈って何が正しいことなのかを選ぶ、不正をしないということで、ひょっとしたら左遷されたりとかですね、クビになって苦しむけるかもしれません。でもこの聖書の箇所は、善を行って苦しみを受けて耐え忍ぶことは神の喜ばれると書いてありますから、善を追求するということが求められています。またある上司のもとでは、こう体を壊すような仕事の量っていうのは与えられるかもしれません。過労死とかっていうことを日本で聞かれて、でなんかニュースにあったことがありますけども、何でもかんでも上司に従うわけではなくて、やはり私たちの体は神様が与えてくださった体ですから、それを守ること、それを尊ぶことが良いことです。だから仕事の部分と自分の体を守る、それを神様の前に祈って良い方を選んでいく、その結果苦しみを受けることがあるかもしれません。でも神様は善を行うことに挑んでいる。それがこの聖書のこの箇所のメッセージなんです。で、私たちどうでしょうか。タイっていうのはグレーな部分が本当に多いと思うんです。仕事をしていても、そういう意味では タイで働いておられるクリスチャンの方っていうのは戦いがあると思います。まあ、日本ではダメでも、まあ、タイの習慣では OK なことってなったり、あるいは世間では OK でもクリスチャンとしてすべきではないことっていう、まあ、ものすごく直面すると思います。で、まあ、私は宣教師っていう、まあですね、立場ですけど、やっぱり宣教師という立場でいろんな役所に書類を出すことを見ても、結構グレーな書類をですね出すことが、ね、あったりするんですよね。だから一般で働いている方はものすごく戦いがあるなということを思います。で、上司に従わないと左遷される、あるいは日本の方針に従わないとクビになるとか、そういうプレッシャーがあると思います。で、私が働いて、今一緒に働いているタイの教会で一人のクリスチャンの人がいます。その人はまだクリスチャンになって5年ぐらいでしょう、5年ぐらいだと思うんですけど、やっぱり会社で仕事をしていて、会社にミスがあったんですね。物を発送する仕事だったんですけど、自分の会社の手際で発送ができなかったんです。で、どうしようかっていうのを上司に相談したら、上司は、あ、配送業者の責任にしましょうって言って、配送業者が間違えたと言い切りなさいって言われたんですね。まあ、よくある話だと思うんですけど、で、まあ、彼女はクリスチャンとしてね、ものすごく悩んだそうです。上司の言うことを、ね、機嫌を損ねたら大変だから。でも、明らかに嘘はつきたくない。ずっと祈って、まあ、彼女は結局、本当のことを客先に言ったそうですね。すみません、こちらのミスです。発想できてませんでした。で、上司、ものすごく怒ってですね、もうなんか、バリッと、なんていうんですか、ありつされたらどうですけど、でも、彼女はね、嘘をつかなくてよかったって、まあ、言ってみましたね。で、それは戦いだと思いますけど、どうでしょうか。私たちは善を行うことを求められているということをもう一度ですね思い返してですね歩んでいきたいと思うんです。でもそんなこと言うとね、そんなことできるんだろうかっていう問いが絶対来ると思うんですね。私にはそんな強さがない、私にはやっぱり自分のね仕事を失ったら大変だし、私は家族もあるしっていろんなことを考えて、そんなことができるんだろうか、善を行い続けることができるんだろうか。それができる方法があるんです。それが正しく裁かれる方である死を信じて委ねるという方法、正しく裁かれる方である死を信じて委ねるという方法になります。どういうことでしょうか。聖書はこういうふうに続けています。22章から22節から24節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方がお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。イエス様は父なる神様にご自分をお委ねになったと書いてあります。イエス様は何一つ罪を犯さない悪いことをしていなかったんですけれども、あまりにも人気が出たので、あまりにもいろんな人がイエス様の方に来たので、当時のユダヤ人の指導者たちがイエス様を妬みました。そして捕らえて十字架につける、その途中に鞭打たれたり恥ずかしいことをされたりしたんですけれども、イエス様は全然それに対して罵り返さなかった。そして最後は死刑になって死んでしまいました、ね、で、これを見てると、あ、イエス様っていうのはなんか情けない生き方だったと思う人もいるかもしれません、ね、なんか負け犬みたいだ。でも実際はどうだったんでしょうか。歴史を見るとイエス様はそうやって惨めに殺されたと、十字架から復活したと書いてあります。そして死に打ち勝たれた、勝利を収められた。この書いたペテロというのはイエス様の弟子ですね。もうずっと衣食を3年間一緒にしてたから、イエス様をよく知ってます。そしてイエス様がこう連れて行かれた瞬間を見ています。イエス様が鞭打たれたところを見ています。十字架で苦しんでいるところを見ています。 その見ていたイエス・ペテロが罵りに返されて、罵りに返されて正しく裁かれ方にお任せになったというほどに、イエス様の神様を信頼する、つまり神様の姿を見て、そしてその結果復活されたということを体験しました。だから神様は私たちの苦労を全部見ています。それを必ず報いてくださる方です。一生懸命したことっていうのは、たとえ上司ができなかったとしても、あるいは理解されてなかったとしても、神様は知ってくださっていますし、あなたが正しくしたこと、それは全て神様が知っていて慰めを与えてくださいます。不当に扱われた悔しさや心の叫び、それらを神様が見てくださっています。で、まあ、私は今の町務員のところで教会で働いていますが、今なんとか新しい教会を作ろうと思って、改革っていうのをしています。今近くのコミュニティに行っても、子どもから始めて、まあ、子どもを集めてイエス様の話をしたり、今日曜学校をしていますね。で、まあ、3カ所でしてるんですけども、これ土曜日のクラスですね。ちょうど土曜日のクラスはヨセフの話をやっていますね。子どもたちヨセフの話で、ヨセフってすごいなとね、昨日子供の話を聞いてて思ったんですね。ヨセフは、こっちらの人ですけど、無実の罪で牢屋にいられました。濡れ衣を隠せられて、でずっとそこで不当な苦しみを受けたわけです。でも牢屋を出るチャンスが一回あったんですね。というのは、牢屋の中で一緒に捕まっていた王様のなんかワイン係の人がですね、いて、その人の夢を解き明かしたんです。で、そのワイン係の人が夢の通りに牢屋から出た。で、その時にヨセフは、どうか王様に言って、私は無実なんで、なんとか出るようにちょっと言ってくださいって言ったんですけど、このワイン係の人は忘れてしまって、で、またヨセフはずっと牢屋にいなければならなかったんですね。だから彼はね、とおな苦しみをずっと受け続けました。でも彼は全てを神様に委ねました。その結果どうなったでしょうか。彼は最後には王様に仕える第二の人、いわゆる王様の次に得られるポジションまで引き上げられて、エジプト飢饉から救うという大きな技を果たされます。で、彼自身も高い権力を持つことができました。そして、まあ、家族を呼び寄せて家族も救われるということをしていきました。そういうことを見ていくと、神様は確かに私たちを見ていてくださっています。私たちが神様の前に誠実にしたことを必ず見て、それに報いてくださる。それを私たちはヨセフの話から、またイエス様の姿から学ぶことができます。皆さんの中で今本当に不当な苦しみの中に苦しんでおられる方がおられるかもしれません。それは辛いことです。自分のして正しいことを理解されない、どうしてこんな目に遭うんだろうかという、そういう思いもあるかもしれませんが、復活されたイエス様が私たちと共にいてくださいます。そのイエス様が私のしている苦しみ、つぶやき、心のうめきを全部聞いていてくださって、そして報いてください。それを私たちは知っています。それを知っていることがクリスチャンの強さであり、喜びでもあります。だから私たち、いろんなことがありますけども、知らぬ神様に委ねるということをしていきたいと思います。そして最後の3つ目の点、あと1節だけですのですぐに終わりますが、イエス様に習う生き方は揺るぐことがなく祝福に満ちた生き方だ。イエス様に習う生き方は揺るぐことがなく祝福に満ちた生き方。25節にこういうふうに書いてあります。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。 で、ここでは、羊のようにさまよっていた、イエス様なしでは羊のようにさまよっていた。これは、例えばこの上司と部下の関係に例えれば、自分の価値観で上司に従うことを選んでいる人なんですね。例えば、厳しい上司だったら、その上司は厳しいから、そっちを抜くとまずいので、真面目にやろう。で、今度の上司は、ちょっと、隙があるから、これぐらい手を抜いても大丈夫だろうとかですね。相手によって働き方が変わってしまったりすること。それ、まるで、こう、さまよう感じです。でも一方、イエス様に習う生き方は、いい上司でも、悪い上司でも、最善を尽くして働く。ぶれない、まっすぐですね、まっすぐ。そして、ここでは、魂の牧者である監督者って書いてありますから、自分がそうやって頑張ってやってることを見てくださって、すぐ横にいてくださる、そういう方がいるということです。だから、イエス様に習う方は、言うことがなく祝福の人。祝福というのはどうでしょうか。私たちはそう正しく会えるときは、必ず祝福が周りの人に及びます。ヨセフはどうだったでしょうか。彼は正しく歩んだときに、彼自身が祝福をされましたし、エジプトの国自体が祝福を受けました。そして家族も祝福を受けました。イエス様は、すべてイエス、父なる神様に委ねて、歩まれました。その結果、イエス様の死によって、私たちが救いを受けるという大きな祝福を得ています。私たちも同じようにイエス様に従って善を行い続ける、苦しみを受けても行い続けていくときに、それは揺るがなく、そして祝福に満ちていただきたいと思います。それを信じていきたいと思います。今日のタイトルは、苦手な上司の下で働くということで、なかなか難しいと思います。でも私たちイエス様の例に歩んでいきたいと思います。3章になると今度は家庭のことになっていきます。家族のことになります。もし興味のある方はですね、ぜひ今晩から3章を続けて読んでくださって、どうやって家庭の中でイエス様に従うのか、もっと学んでいきたいと思います。では一言お願いいたします。神様、父なる神様でのお名前を賛美いたします。あなたが私たちを愛してくださって、一人一人に必要なものを据えてくださって、そして私たちを召してくださって、イエス様を信じるようにしてくださったこと、ありがとうございます。イエス様は私たちのために不当な苦しみを受け、それに罵り返さず、全てを父なる神様に委ねて、その十字架の道を歩みました。私たちもその十字架の道を歩ませて歩んでいきたいと願います。でもどうやっていいのか分かりません。どんな時でもあなたのその力を信じて正しいことをし続ける勇気と力を与えてください。バーテが共に見てください。ナルさんもその時々に与えてください。バーテの十字架によって私たちの命が変えられたことを信じます。だからこそ私たちの生活も変わることができますように、人間関係を変えてください。人間関係において祝福をもたらすことができますように、一切を感謝して愛する主イエスキリスト様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。